おはこんちは版、間違ってない俺、うん、あ、ね、あんまりバカな話ばっかりしてるとね、こいつ頭おかしいんじゃねえかなと思われるから、あのこれでもね、49年間生きてきてグラフィックデザイナーを25年以上やってる男だっていうのはね、こうちょいちょい入れていかないと、本当にね、仕事の話もしちゃおうかな俺。あのね、昔、昭和43年生まれの俺が、実は業界では最後のアナログ世代なんて言われてるんですよ。これ最後のアナログ世代っていうのは、要するに、デザインの業界に、まあ今マックなんて言ってるけれど、当時アップルコンピューターなんてね、言われて、コンピューターが入った。これがデジタル世代ですわ。で、僕が、まあまあ最後のアナログ世代って言われてる人種なんですね。だから、デザイナーって何道具に使ってるんですかって質問をされると、昔は、シャーペンでしょ、マーカー、これも水性と油性があるでしょ、アクリル絵の具、ライトテーブル、下からね蛍光灯でパカッと光って、あの透かして見れるやつね、あとルーペ、これはそれをこうアップにするね虫眼鏡ですな。でピンセット、のりなんていうのもプロっぽくて、シングルコートとダブルコートとかって言ってさ、あの片面につけていいのりと両面につかないとつかないのりとか、専門ののりがあったんです。でまあカッター、ハサミ、これダミー作るからね、ダミーっていうのはお客さんに今度こういうのにしましょうよコカ・コーラとかって言わなきゃいけないでしょ。そうすると手で持つあの本当のものっていうか、なんちゃってを一個作んなきゃいけないから、ダミーを作るのもデザイナーの仕事だったのね。これがまあ昔必要だった、まあ、デザイナーの道具かな。で今は、パソコン以上本当ね、パソコンあったら全部できちゃうんだもん、もうね。でそのパソコンが入ってきた時に、まあ普及率で言ったらぶっちぎりで今で言う Mac、昔はアップルコンピューター、マッキントッシュなんて言いましたね。でね、ちょうど僕がほらその最後の世代だって言ったでしょ。だからアナログのまんまじゃ俺食いっぱぐれちゃうし、デジタルを覚えないと商売にならないっていう時がやってきたわけですよ。でまあまあ知ってる人だったらわかるけれど、知らない人だとその専門のソフトって覚えるの大変でしょ。まあ、当時から言うとアドビっていう会社が出してたイラストレーター、それから同じアドビのフォトショップで、これもうね最近ちょっと出てこないんですけど、クォークっていうね、あの雑誌を作るね、ページを作るソフトとか、あとはその 3D を CAD で作るレンダリングソフトね、この辺をザザッと覚えないとまあ話にならなかった。今で言ったら、マイクロソフトのオフィスで、Excel 使えるとか、Word 使えるっていうでしょ。まあ、それがデザイナーの中では、イラストレーター使える、Photoshop 使えるっていうのが、まあまあの、まあこれ使わないと仕事になんないっすよ。っていう的なもんだったのね。で、なかなかそのスパッと会社で仕事しながら覚えるなんてのは難しいから、買うことになるんですな。パソコンを。でね、俺当時ね、もうローンで買ったもんね。15インチのモニターに、アップルコンピューターのね、7100とか8100とか9100とかって番号しかなかった頃。もう MacBook Pro とか、かっちょい名前じゃないよ。アップルコンピューター 9100i とか、そんな感じの型番で、でね、時代で言ったら1997年とか1998年あたりね、今から20年以上前ぐらい、それぐらいで、15インチモニターと、メディアはフロッピーディスク、知ってる？カセットテープと同じ磁気テープで作る、記憶媒体、最高5メガとかメールでも送れるっちゅうのね今。でもその頃そういうメディアがついて、だいたい40万円前後。ほなもう俺バイク買うのかと思ったもんね最初。パソコンってそんなすんのって。これソフトの値段入ってないから、パソコン買うだけで40万のローン組んでやりましたよ。これはもうね、でも、もう俺の会社で生き残るかどうかの瀬戸際だったから、そら真剣にね、もう必死に覚えましたよ。まあまあまあ、そこのね、使い方を覚えたから今まで生き残ってきてるんで、曲がりなりにも、使えたんですけどね。まあまあまあ、 そういった話、仕事の話はこれからもちょいちょい話していきますね。ではこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集してます。番組へのコメント、いいね、じゃんじゃんください。もう切に願ってます。俺のでいいや、俺のだけちょうだい、もういっぱいちょうだい。でページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用してくださいね。あのパソコンやスマートフォンで使えます。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちしてます。この番組は In Reality The Dream、 ちゃんと言えってあのミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
あのね、あのバイクのこととおみこしのこと、これ俺の趣味のことは前にも話して、でおもちゃのことちょろっと話したっていう記憶はあるんだけど、まだまだあるのね。あのギターだとかなんだとかって、こう自分が喋りたいこう趣味の話でも、まあバイク、ギター、なんだかんだこの辺全部総合すると、俺なんでこういう趣味始めたのって大概共通点があるのね。それってさ、全部中学高校ぐらいに戻っちゃうんだけど、全部女にモテたいから始めたような気がするのね俺。これすげえ恥ずかしいけど、これ正直に喋ってるよ。俺多分バイクも前、さっきバリバリ伝説ですげえ俺世界チャンピオンになんなきゃいけねえからってバイクの免許を取ったって言ったじゃん。嘘かもしんない。あの多分俺女にモテたいからバイクの免許を取ったと思う。あでもあれはあのすごい三段シートとかで、あの街道沿いをあららあららあららって走ってるやつじゃねえからね俺ね。あのそれだけは言っとくからね。あの特攻服も着てない、着てないし、あ持ってないし、あの背中にあのよろしくとか漢字いっぱい書いてる服も持ってないからね。あのバイク好きだけど、そういうんじゃないのはちょっと言っとくね。でもギターだってバンド組んでなんかやりたいってやったのも絶対女にモテたいからだったと思うんだ。うん、中学高校でさ、もう男が一番最初に考えることって女の子のことでしょ。え、みんな違うの？違わないでしょ。ねえ、正直に言ってごらん。ほら、女のことでしょ？モテたいと思ったでしょ？違う？絶対モテたいと思ったって。ほら、もう嘘言ってるね。もう目が嘘言ってる。ラジオで目見えねえよ。絶対。あの、でも俺は今でもそう思ってます。女にモテたいな。女の子にチヤホヤされたいな。これはずっと思ってた。まあまあまあ、あの、結果だけ言うと、モテなかったね。ダメだった。いろいろ頑張ったけど、モテた記憶がない。だから、まあまあ頑張った、ですよね。中学も高校も、モテようと思っていろんなことした。いろんなことしたけど、モテた記憶が49年間でない。あの、一度たりともね。だから、まあまあ、あの、俺の努力というのは全て徒労に終わったんだけれども、おかげさんで、いろんな趣味を手の内に持つことができたので、結果今思えば悪いことじゃなかったなと。残りましたから、趣味が。女の子にはモテなかったけれど、ああそんなこと好きなんだトムさんっていう、趣味がねいっぱい残ったんで、僕的には幸せだったなと。ただね、女の子のことだけ言うとついてなかったら俺なんか女運悪いかもしれない。もしかしたら俺の女運悪いところ聞きたい？一個だけ話そうかな。一個だけね、 あの、ま、前も言ったけど、これ神さんも娘も聞いてるからあのいくら俺タガが外れたって言ったって俺の家庭壊すようなことまで言っていいのかなとかって思うでしょ。全裸でオナニーしてるやつを旦那に持ってる神さんのこと想像してごらん。あ、怖い。帰るの怖い。俺、うち帰るの怖いわ。ダメダメ。想像すんのやめた。まあまあ。で、中学校の俺の初恋の話。酸っぱいね。っていうか、初恋の話ね。あの、俺ね、中学の時にね、1年、2年、3年間、すげえ好きな女の子いたの。ひろみちゃんって子で、言っちゃったわ、俺、ひろみちゃん。ひろみちゃんってことね、超おっぱいでっかかったの。おっぱい?いや、ひろみちゃん、ひろみちゃん。ひろみちゃんが好きだったんだけど、そのひろみちゃんにね、いつだっけな、3年の頭かな ?1 学期に、こうほら、こういう性格だから、告白するのはあんま怖くないの。失敗しちゃえばいいじゃんっていう、その、成功するか失敗しちゃうか、一か八なら、告白する方を選ぶ男なのね。地雷見つけて踏むタイプ?そういう人間なんで、告白、じゃあもう告白するかなって思ったら、やっちゃうタイプなんですよ。で、ある日ね、そのひろみちゃんにね、おっぱいでっかいひろみちゃんに、おっぱい関係ねえな。ひろみちゃんに、今日俺さ、お前に言うことあるから、ちょっと放課後残っててくんない?って、そんなかっこいい言い方じゃなかったと思うけど、まあそうやって誘って、放課後ね、そのひろみちゃんを、呼び出したんですよ。で、もう、告白してやろうと思って。お前のことが好きだって言ってやろうと思って。それで、来てくれないってタイプもあるじゃん、パターンもあるじゃん。でもそれはまあなかったんだよね。教室行ったら、いるの、ひろみちゃん。ひろみちゃんいて、俺が遠巻きに見てたら、手紙持ってやんの。白い。はっ。マジ?逆に告白?おい、両思いじゃん、俺ら。と、思うでしょ?これ絶対。だって、待ってんだよ。教室の真ん中というか、端っこで、ひろみちゃんが手紙持って、うろうろしてるの。ほらさ、行くじゃん。行くよね。もう、価値観?パチンコやったことないし、スロットもやったことないんだけど、なんかこう、7がガンガンガンガンって揃うんでしょ、あれ。ザーって揃ったらすっごいことが起きるんでしょ、なんか扉バーンって開いて、何万発か弾をこっちにぶつけてくるんでしょ?違うの?すげえ山、もうドル箱ガガガガ、ドル箱って知ってんじゃん、俺。ドル箱ガンガンガンって積むぐらいの、すげえ当たりな感じしない?もう、やったー、もうヒロミ俺のもんじゃんって、思ってたの?そしたらね、すげえ真っ赤な顔でひろみちゃん言うの。ねトム君にしかお願いできないから、この手紙まるまる君に渡してって言われたの。俺そのまるまる君っていうのは俺とかなり仲良かったやつなんだけど、俺の親友が大好きだったんだって。まあオチはね、そっからさ、おっぱいすげえこと言い出すんだよ。あ、おっぱいじゃねえや。ひろみちゃんすげえこと言い出すんだよ。その丸々くんのことがどれほど好きだったかとか、小学校の時から実は手をつないだのが忘れられないとか、聞いてもねえこと山のように言いやがってさ、俺お前に告白するつもりで呼び出したっつうのに、なんでその友人の話をくどくどくどくど、何回も聞かされてさ、もう、でまあ、俺もさ、かっこつかないし、引っ込みもつかないから、そうなんだ。いいやつだよ、あいつは。なるほど、なるほど。待ってよ。渡しといてやるからって、言っちゃったんだよね、俺ね。あ、ダメだ。今思い出してきたらさ、なんか泣けてくるな。なんか音楽欲しい。あ、歌おうかな、俺。願いがもしも叶うなら、今すぐ、曲やんの?曲?じゃあもう俺歌うわ。今すぐ君のもとに、できないことはもう何もない、すべてかけて抱きしめてみせるよ。思い出しちゃった俺。やだやだやだ。もうやめて。まさか山崎正義さんが来てくれるとは思いませんでしたね。いや来てねえし。そして似てねえし。 もうごめんなさい、もう二度としません、反省してます、本当にごめんなさい。曲紹介いきましょう。今回はメメントモリ、結構メジャーでしょ、聞いたことあるんじゃないかな、メメントモリの、スロープ。この曲ね、かなりいいですよ。メメントモリでスロープです。お聞きください。
どこかの店の閉店セールのチラシが風に揺られて待っている、待っている、まだ小さい犬は自分の運命も知らず雨に打たれて泣いている、泣いている。曖昧な二人の距離を埋めようとあの子は彼の言葉を待っている、待っている。残念ながらもうすでにこの世界は終わっている、終わっている。マイホーミー、いつにない優しい感じ、声かけたんだ君に、ほどけて見せてもうつろな返事、まるで今日の天気みたいに曇りらしくない、弱音とため息、冷めかけのコーヒー、流れて消えるタバコの煙、止めどないおしゃべりも一人ごとな、思い出したんだあの日二人で見た流れ星、あの頃はどんな願いでも叶うと信じ、二人ならどこでも行けると思ってたのに、時は経ち二人ももう大人に、いつの間に僕の知らないところでそんなに重い十字架背負ってたんだ君一人、自転車たとえ一人でもどんなに遅くてももう決めたんだ、歩いて歩いて君を追い出していくぜ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。スミレヒトのギタリスト、ナッシュです。スミレヒトバル東京、2014年末都内において破滅と死をテーマに掲げ結成された4人組ロックバンド、スミレヒト。この番組ではうち1人が会ごとにバーの一日店主を務め、メンバーやグループにゆかりのある仲間たちをゲストに迎え、トークを繰り広げていきます。スミレヒトの楽曲やここでしか聞けない最新情報に加え、意外な秘密も聞けるかも。どうぞお楽しみに。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、よかったでしょ。うん、メメントモリさんのスロープでした。このね、語りかける歌詞がね、すごいグッときたね。あと、まあ、シンプルなセリフなのに、こうずんとこう腹にくるね。とってもいいです、スロープ。まあこんな行きましょう。エコーください。親父のつぶやき。ね、今回ちょっとまともな話しようかな。あのね、こんな俺がね、49歳でちょっとおかしくなっちゃってる俺が、うちの町会の防災部長やってんの。こう見えて偉いの俺、防災部長なんでね。でね、この前ね、新宿区の防災課のね、偉い人がやってきて、なんだろうな、何言い出すのって、みんな集められたんですよ、町会長以下、役員とか。何言うのかなと思ったら、免震、いや違うな、耐震、ん?感震配電盤、感じる振動っていうので、感震配電盤。エロい話じゃないよ。うん、エロくないからね。まあ、振動を感知して止まることができる、ブレーカーだと思って。家にブレーカーってあるでしょ?風呂場とか、トイレのところに。あれが、要するに地震がガガガガって起きたら、バチッと止まっちゃう、ブレーカー。これをね、国が今すごく斡旋してるんだって。助成金も出して、お金も出してくれて、取り付けてくれる。で、なんでなんでっていう話を、まあ、その偉い人がね、説明しに来たんだけど、それってのは、阪神淡路大震災でも、東北大震災でも、火災の、ほとんどが、その家電の漏電なんだって。で、なんで家電漏電するの?そんなくたびれた家電ばっかり使ってたの?っていうわけじゃなくて、グラグラって揺れるでしょ?揺れた時に、もしかしてオンだったものとか、オンになってないけれど、コンセントが繋がってるものっていうのが倒れたりして、その上に例えば服が乗っかるとか、ティッシュペーパーも一緒にそこに重なるとか、そういったその条件が重なると、そこが出火原因になるんだって。で、それがもうまあほとんどだったんで、元から立っちまえば、電気がね、ほら、通じてないわけだから、コンセントに入っているものが全部使わなくて、っていうかショートしないってことになるでしょ?で、それがやりたくて、その、感震配電盤っていうのをね、つけましょうっていう、そういう政府方針があって、いろいろやってきたんだって。その、やりましょうやりましょうって。ただ、国の思惑とはちょっと裏腹に伸び悩んでるんだって。なんで?いいことじゃない。地震があって、電気が切れれば火事起きない。こんないいことないじゃない。って言ったら、どうやらお高いものらしいのよ。それで、なんか6割、7割ぐらいは国は助成してくれるんですけど、つけるご家庭によっては、まあ、2万円から3万円持ち出しちゃうかなっていう話らしいのね。だ、助成金をもらってもまだ2万円か3万円出さなきゃいけない。あ、これだと。これで伸び悩んでんだと。まあまあそこは思ったんですわ。だからね、俺すげえいいアイデアがあったの。だから、その新宿区の偉い、どんだけ偉い人か知らないけれど、それを前にしてね、じゃあ、AKB48 のコンサートチケット付きとか、先着20名様に限り無料とか、やりゃいいじゃないですか。でいいアイデアでしょ?言ったの俺これ本気で。そしたらね、その偉い人がさ、何あの小学生みたいなこと言うおっさんっていう、すげえ冷ややかな目で見てんの。 あれさ、これさ、こっちとらそのさ、迷信だか耐震だか感じるなんたかだか知らないけれど、それを入れてくれるうちがいねえからっつって、わざわざ話聞いてやって、それでもっていいこと言ってやってんのに、なんその、厄介なやつを見るような目で見やがってさ、納得いかねえとかって思ってたら、今度町会長まで出てきて、ほらほら、トムちゃんもバカなこと言ってないで俺下がってって、やめるぞ俺もう部長やりたくてやってるわけじゃないんだからさ、まあね、なんでしょうこの熱が伝わらない感じ、伝わってるかなみんなに、多分どっちが正しいかはよく考えたらわかると思うんだけど、うん、でもね、神楽坂って街がかなりね入り組んでて、まあ全国見ても特 A クラスの災害に弱い街なんですね。もう火出たらもう数珠つなぎに燃えていくと。だからその感震配電盤ショートしないでブレーカーが切れるなんていうのはいいもんなんですよね。だからまあ助成金がねこの2万3万持ってっていうのがね多分足かせになってるのは、あの偉い人は分からんのですよそういうことが。俺のアイデアでも AKB がさ入れてエッチな意味じゃないよ、あの頑張ってとか感震配電盤ってやったらバッきっちり助成金使って入れるうち増えると思うんだけどな。握手会のようにさ俺嫌なこと言ってるね。まあまあそれはいいとして、あれ商品紹介なんだっけ。まあまあまあまあ大きな地震は来ないに越したことがないんですけどね。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり、スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、オルトホワイト、ゼロ&ワン。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、オルトホワイト、ゼロ&ワン。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、今回もねこう食ったらないこととかそういうのに付き合ってくれてありがとうございました。もう皆さんが聞いてくれると思うから頑張れるね、そういうことも考えて僕喋ってますから、皆さんが楽しんでくれてなかったらこんなアホなこと喋んませんから、恥ずかしいし。で、はい、番組ではですね皆様からのコメントやいいねメッセージなどをじゃんじゃん募集してますよ。僕が本当に欲しい、コメントください。いいねを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。あれ重複してるまあいいや、パソコンやスマートフォンでね入れれますから。で、皆様からのご意見ご感想リクエストもじゃんじゃん募集してますよ。で、さらに、ツイッター、番組の公式のツイッターアカウントです。ミュージックゼロチャンネルの、ツイッターアカウントは MZ チャンネル、これ番組の ID ですよ。 M_Z_CHANNEL です。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さようなら。